ないっしょ。
そんなことないっしょ、第193回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
あのね、まあ、いろんなニュースが先週あったと思うんだけど、
はい、何でしょう。
あの焦点、
焦点、はい、
焦点、まあ、先週もね、あだこだ僕言ってましたけど、う
ん、言ってましたな、
焦点の新メンバーが、
はい、
僕言ってたよね先週ね、
メンバーの名前を、
そう、この人じゃないって、
うんうん、
言ってたよね、
うん、
林家三平さん、
はい、
元一平さんですよ、
元一平さん、
ね、三平さんになったと、
はい、
いや、なるかなってちょっと思いながらも、でも、いやー、でも、
半信半疑でしたか？
ちょっとこうです、ね、林家三平、二代目林家三平さんがなっちゃったら、新メンバーになっちゃったら、うん、あまりにも親の七光だろうと思ったんだけど、でもなっちゃったね。
なりましたね、
うん、びっくりした
それは本当にびっくりしてる様子が伝わってくる、
うん、でもね、番組見てて頑張ってたと思うし、
はい、
あれだね、もう完全に何だろうな、割り切ってる、本人割り切ってる感じがあるね。
あ、割り切ってる、
もうなんか家族ネタとかガンガン入れてきてるから、
そうでしたね、
うん、ちょっと面白いかなと思いますよ。頑張ってもらいたいなと思うんだけど、うん、でもう一つその焦点の中でね、
はい、
発表があったでしょ。
もう一つ発表、
今年の24時間テレビの、
はいはいはい、
マラソンランナーが発表になりますっていうので生放送でやってて、
はい、
でどうもこの太平さんが、
うん、
ね、一番右のオレンジの人ね、
オレンジが、
オレンジの人、赤い人じゃないよ、はい
行き過ぎ行き過ぎ、ね、右過ぎ、
ね、オレンジの人が、はい、なんか今年の24時間テレビのマラソンのランナーになるらしいのね、
うん、
でね、これね、
はい、
番組の中でこのランナーになるのに、
うん、
オファーを受けた理由、太平さんの中での理由を、はい、なんか番組上で語ってたんだけど、うん、なんかね、どうなのって思ったんだけど、なんかね、番組上では、うん、この要は司会を辞められた歌丸さんへの思いで、自分をここまでその育ててくれた、この世に出してくれた笑点への思い、
うんうんうん
うん、でさらにはその今、まあ、まだ病気で療養中の師匠であるこ
ん
平さんへの思い、
うんうんうん、
この思いがあって、要はマラソンを走るんだと、
うん、
いうのを言ってたの、
うん、
まあ別におかしくないじゃん、
うん、おかしくない
で、でもなんかね、僕なんか納得できなくて、
え、
太平さんちょっと待ってよと、
はい、
こう番組24時間テレビの番組は愛は地球を救うなんじゃないのと、
はい、
そのコンペさんも大事だと、
うん、
ね、歌丸さんも大事だと、
うん、
ね、自分の番組焦点も大事だとは思うけど、
はい、
まず地球を救おうよとまずその地球でこのいろいろな、ね、病気とか、
うん、
いろんな困ってる人にを、うん、勇気を与えたいとかさ、
あ、もうちょっと大きい方向に行けと、
もうだって24時間テレビのもう基本的なテーマを完璧に無視して完全に個人的に走りますじゃん。
そうか
歌丸さん、笑点、コンペンさんはさ、
本来はもっとテーマが大きいんだ。
そうだ、今までのランナーの人たちは、まあ、自分たちのやっぱり一つ思いはあるけど、うん、何よりもその番組を盛り上げたいとか、
うん、
今頑張ってる人たちになんか勇気を与えたいとかって言ってたんで、今年だったらそれこそさ、熊本の人たちに元気と勇気をって、
ね、うんうん、
いうのを入れていいじゃん絶対、
うん、
入ってなかった気がする。
入ってませんでしたね、
うん、だ歌丸さんと笑点とこん平さんへの思いだけであればね、
うん、
まあ、一人で走れよと、
そう、
勝手に24時間
そう、24時間も走らなくてもいいかな30分ぐらい
で、30分ぐらい、それじゃ何も思いは伝わらないと思う、
軽くジョギングになっちゃいます
ね、まあ、まあそう、まあ、ちょっと思った
そうか、
そう、なんか根本的なテーマはどこ行っちゃったの。
そうでしたね、
うん、
愛で地球を救うんでしたね。
あれ一番最初マラソンを始めたのは、
はい、
寛平さん なんだよね、
寛平ちゃんでしたね。
ですっごい長い距離走ったんだよ、
うん、
確か。
へ
え。その時もやっぱりそれはもうちゃんと24時間のテーマに沿ってやってた気がするんだよね。
うん、
だんだん変わっちゃったのかね。
そうですね、う
ん、しかもあれでしょ、太平さんすごいギャラもらうんでしょ、どうせね。
ああ、そうなんですか。
当然ながら結構なギャラらしいよ。
だって24時間、
あの金ちゃんが、萩本欽一さんが、
はい、
このチャリティーマラソンを走った時に受けた理由、
うんうん、
まあ、半分冗談で言ってるんだと思うけど、ギャラがいいからって言ったら
金ちゃん時々黒いものを履くな。
まあ冗談だと思うけど、
うんうん、
なんかそういうのがあって、まあなんかちょっと、うん、なんかね、あと正直なところ、そのやっぱり今金平さんがまだ本格的な復帰をしてないじゃないですか。
うん、まだリハビリ中ですね。
24時間テレビ的にやっぱりまたコンペイさん出したいんだろうなっていう。
ああ、そうか。
絶対ゴールで待ってるっていう演出がもう見えちゃうんだよね。
ああ、見えちゃうとちょっと
見えちゃうんだよね。
冷めるな。
太平さんがゴールで、でコンペイさんが待っててみたいな感じの、うんうん、なんかもう出来上がっちゃう、もうね、いうことでございます。
うん、
ま
あでも純粋に見られない。
まあまあまあ頑張ってくださいですよ。
うん、
ただね、あの僕の知り合いが、
はい、
あの YouTube でね、チャンネル持ってる知り合いが、
はい、
24時間テレビのこれマラソンとほぼ同時に、
うん、
同じ距離を歩いてスタートして、
はい、
24時間以内に全部歩いてゴールしたって人いますからね。
はあ？個人的に？
個人的に。
うわ。
だから歩いたってゴールできるんだ、これぐらいの距離っていうのを証明しといて。
そうかもしれんけども。
まあまあ、本当に24時間テレビのマラソンって、休んでる時間が結構あったり、ね、長かったりするから、ちゃんと体調管理をきちっとしながら走ってるからね。
うんうんうん、
まあ、ね、距離的にね、時間的な部分もね、あるんでしょうけどね。
うん、
さあ、そういうことでございます、ね。
チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ精神。
はい。ですね、今週もですね、たくさん、お便りいただきまして、ありがたいですね、
はい。
もう先週ね、お便りがないと、もう本当にこの番組聞いてもらってるかどうかもわからないよっていう愚痴をこぼしたらね、お便りをいただきました、ちゃんと。
はい。
ね、まずちょっとオープニングなんで、皆様のお名前だけ、お読みしたいと思いますんで、和田さんの方からお願いします。
はい。お便りいただきましたのは、滝川家さん。元村内メンバーの岩田さん、ケニー H ブラックアイさん、マグロさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、今週も最後まで聞いてください、はい、
よろしくお願いします。
ということでございまして、
はい、
和田さん、この番組って、
うん、
一切事前の打ち合わせないじゃないですか。
しませんね。
僕がなんとなく今週これとこれとこれを喋ろうかなっていうのを箇条書きにしたメモを取ってる程度で。
あるんですか。
あるあるんです。
僕見せてもらったことないですよ。
そうそう、一切和田さんには伝えずに、番組の収録を開始するっていうスタイルを取ってるわけです、はい、
うん、
でこれはなぜかというと、真面目な話をしてしまうとね、僕らは所詮素人だから、喋、
うん、
りのプロでもないし役者でもないから、
うん、
事前にこうやって喋る、何の話をするっていうのを分かってて、
うん、
いい反応を演技ではできないじゃない、
うんうん、
ね、だから本当に初めてここで和田さんに話をして、
うん、
和田さんが素直な本当のリアルな反応を返してくれれば、この話はそこそこ面白いのかなとかあ、この話つまんねえだなとかいうのが僕の中でなんとなく分かって、あ、じゃあこの話つまんなそうだから早く切り上げようとかね、そういう目安にもなったりする。でも本当に和田さんはリスナーさんの、多くのリスナーさんの代弁者、代表として今いるわけですよ、うん、
わ、重い、
ね、そんな番組なんですが、
はい、
ね、今週は違います。今週は事前に和田さんにこれについて喋るってことを言ってあります。
そうでした、
はい、3日ぐらい前に、
うん、
和田さん、今週は僕ね、はい、人工知能について喋りたいんだと、
ね、
ちょっといろいろ思うことがあるんで喋りたいんだ、うん、でそれについてちょっと和田さんの思う人工知能、
うん
ね、和田さんにとっての人工知能の定義とは何なのかとか、そういうのをねきちっと調べて考えてまとめておいてね、
うん、
というお話をねしていると思うんですよ。
はい、
なのでね、和田さん多分この3日4日はこの人工知能のことしか頭になかったんではないかなと。
そうですよ、
思いますんでね、
うん、
これでもう本当にあれでしょ、他のことが全く手につかなかったでしょ。
そうですね、割と
ね、いうことで今週はその人工知能のお話をしていくんですが、
うん、
その前にね、あの猫ひろしさんがさ、
あれ人工知能
全然関係ない、あのオリンピックの話します。
はい、はい、
猫ひろしさんが、
はい、
どこだっけ、あのカンボジアだっけ、どこだっけ、
カンボジアじゃなかったですか
ね、あの要はあっちの国籍を取って、
うん、
でそっちでマラソンで、
うん、
要はオリンピックを目指してたじゃないですか、何年か前から。
そうですね、前も一回なんか話題になりましたよね、
ちょうど4年前かに、
うん、
要は記録としては、
うん、
オリンピック出場できるぐらいの記録を残してるんだけども、
うんうん、
いろいろ要は国籍取ったばっかりだったりとかっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、全部条件満たしてないっていうことで、
うん、
出れなかったね、
うん、
で今回は見事決定なのか、出場が決定したらしい
ですね、
うん、あのね、僕猫ひろさんにやりたいことが全く分かんない
うん、
僕正直全く分かんない。
出たいんでしょうね、
だって日本、もともと日本人なわけですよ、うん、純粋な日本人じゃん、
うん、
ね、
うんうん、
日本で目指したらいいじゃん。
日本では出られないからなんじゃないですか。
出られないでしょ、出られないってことは他の国で代表で出たとしても、
うんうん、
オリンピックでは活躍できないわけじゃん。
そうですね、
そのレベルで出たところで、
うん、確かに
何が目的なのと、
うんうんうん、
ね、ただただオリンピックに出たいだけなの。
そうですね、そうじゃないのかな、
単純にそういうことなの。
僕も気になるのはね、カンボジアの人々は納得してるんだろうかと。
納得してるんだろうね、
うん、それだったらいいけど、ね、でもうーんっては思います。
かもしくはそんなにマラソンに興味ないから、ね、
ああそれだ
どっちかじゃないかな、
それだ
、うん、
活躍できないですもんね。
絶対そうでしょ、
うん、これがなんかね、必ずカンボジアにメダルを持ってくるぜとかって言うんだったら、そうそうそうそう、まあちょっと応援しようかってカンボジアの人たちもなるのかもしれないけども、
うん、何がしたい、
にゃーって言いたいんですかね、
にゃーって言いたいの、オリンピックで
オリンピックでにゃーって言って帰ってきたのかな。
そうか、なんかね、ずっとまあ4年前からも思ってたけど、正直ね、うん、そんな風に思ったなっていうお話、
はい、
はい、言いたいことは言えました今
すっきりしましたか、
はい、あとあれらしいよ、今週ちょっと気になってるのは、
はい、
あの冷凍食品、
はい、
って知ってる、
多分知ってると思う、
冷凍食品
冷凍食品でしょ、
冷凍食品のやつを、あのね、なんかね、あれだったら「マツコの知らない世界」っていう番組でね、ほ
う
ほ
う、うん、
冷凍食品の回があってやってちょこっと見たんだけど、
ええ、
あのね、その中で言ってて、ああそうだよねって思ったことが一個あってね、
はい、
冷凍食品って、
うん、
例えばその辺のコンビニ弁当とか、
はい、
買うよりも、
うん、
全然健康的な食品、
あ、そうなの、
なんとなく、そうなのって感じで、あのこれ聞けは当たり前の話でさ、
はい、
冷凍してあるから、
うん、
冷凍することでその 保存期間を伸ばしてる、
うんうん、
そもそもが冷凍食品ってね。
そうですね。
だからそもそもここにこの冷凍食品の中には保存料とか着色料ってほとんど入ってない。必要がない。冷凍しちゃってるから。
うんうん。
だからすごく安全で本当に健康的な食品。あ、
そうなのか。
で色もなんかね、はい、何割か8割だか9割ぐらいしか、あの火を通さないんだって。例えば青物であればすごく緑が映えるいい一番いい状態で冷凍されてる、
うんうんうん、
で残りのその 10% とかっていうのは最後の電子レンジで加熱するっていうところに取っとくから。
そんな計算までしてるんだ。
レンジでチンしたらちょうどいい感じになるように作ってあるんだ。だから色も綺麗だし、変なその保存料みたいなのも入ってない。
また冷凍技術高そうだもんな。日本
が今うまいんだよ冷凍食品って、ね、
そうか。
だってさ餃子とかさ、
え、
今本当にあれでしょ、油も引かなくてもいいし。
そうだ、そういうのある。
水も入れなくていいんだよ。だって
水も、
うん、あの 今のやつって、
え、
あの本当に冷凍された餃子出してきたらフライパンにきれいに並べて火つけてで蓋して、
水分入れなくって平気なんですか？
ね、ね、結局水分ごと固めてある。
で
それがあの餃子の羽の部分になったりするの、
ね、よ。そこまで、
うん、だから本当にあの火つけて蓋して、
うん、
である程度時間経ったら今度蓋を取ってまた今度焦げ目をつけて水分飛ばして焦げ目つけて。
うわ、餃子ってだって焼き上がりあたりで水をざっと入れて熱い熱い熱いってやるのが醍醐味じゃないですか。
これがねまたうまいんだよ冷凍の餃子が最近のやつは。
そうなんだ、
うん、だからその辺のさあれだよ、ラーメン屋とかで行って食うより下手したらうまい。
うん、時々すごいとこありますからね。
ね、
うん、
なんかすごいんだよ。だから冷凍食品バカにできないなって思ったのが一つね。
はい、
ね、あとね思ったのがね、あ、もうこれちょっとだけ話をします。
はい、
いつ人工知能の話をするんだ。人工知能の話もそう簡単に終わんないぞ。深いぞ。
深いんですね。はい、
これだけちょっと話して、あの先週、ね、配信の日から考えると先週の話ですよ。
うん、
ちょうどね収録している6月3日の、
はい、
朝今朝ですよ。
うん、
今朝もう嬉しいニュース、北海道の小学校2年生の男の子が、
うんうんうん、
あの山に両親に置き去り、両親なのかな、父親なのか分からないけど、うん、親に置き去りにされて5分間の間にいなくなっちゃって、
うん、
でずっと1週間近く、
ね、
うん、行方不明で、もうあれ以上警察とか自衛隊とか、
そうそうそうそう、
あの学校の先生もみんな総動員で900人ぐらいの規模で、うん、結構広い範囲を探しても全然見つからず、
ね、
で警察犬は全く反応せず、
うん、
熊に連れてかれちゃったんじゃないかって、でも熊のいた痕跡みたいのもないしみたいな、
うん、
本当に迷宮入り、
ね、心配でしたね。
その小学校2年生の男の子が今朝無事見つかったと、
うん、
で大きな怪我とか、
うん、
あの栄養失調みたいなのも大きな部分ではない、
もう本当に
無事見つかったってことで、
本当よかった、
本当によかった。でこの結果が出たからこそ喋れるんですけど、
うん、
あの僕は正直、
うん、
正直親を疑ってた、
うんうん、そういう意見は多かったですよね、うん、
多分あの多くの人が本当に普通に思ってたと思うけど、
うん、正直なところそうだと思う、
うん、あの疑ってました僕は、うん、あの、うん、親が結局なんで疑ったかっていうと、
うん、
一番最初にもう嘘ついちゃってるんだよね。
そう、そこがね、うん、
山菜を取りに行って山入ったら息子とはぐれちゃって見つからなくなっちゃった、
うん、
で服装も違う服装をジーパンか何かで言ってたんでね、
うんうんうん、
だ、まあ多分親はすぐ見つかると思ったんだと思うんだ、
うん、
で1日みんなで探しても見つからないから翌日になって、 本当のことを、まあ、警察から山菜取り行った割には山菜が車の中ないじゃないかとか、
うんうんうん、
突っ込まれて、いや実はっていうことで、うん、ちょっと遊びに行った先で悪さをしたから、うん、しつけのつもりで、帰りに山の途中で降ろして、
うん、
5分間ちょっと放置ちょっと怖がらせるつもりで放置をして戻った時にいなくなっちゃってたんだと、
うん、
で虐待だって思われるの嫌だからちょっと最初嘘ついちゃったんだっていうのがあって、
うんうん、
じゃあこの親もっといろいろ隠してんじゃねえかって正直思ってた、
うん、ちょっと最初がね
本当にいなくなったのそこなのもっと違うとこでいなくなったんじゃないのとかで正直思ってた、
うん、
思いたくはないけどね、
うんうん、
思いたくないけどでもその可能性はゼロではないよね、うん、この今の状況だってもう1週間近く見つかんないあんだけの人数で、
うん、
探して見つからないってことは
ねえ
って正直思ってて、まあ、それはもう本当に僕の考えは間違ってた結果的には間違ってたんだけど、
う
ん、もうこれも本当に、ね、今の最終的な結論が、ね、あのいい方向で終わったから、
うんね、
無事見つかったっていう結論があるからこそ今言えるんだけど、
うん、
本当にでもそう思ったよね、
うん、ちょっとねあまりにも状況が不自然というか、うん、
でね僕があの正直思ったのは、
うん、
あの子供がね、
うん、
いなくなっちゃったってあのねその割には、うん、なんかインタビュー受けてるお父さんがすっごい冷静だったんだよなんか、あのね車に乗って車の中からインタビュー答えてる感じのがテレビを通してしか見てないから。
うん
うん、本当に一部を切り抜いてるからそういうとこ映っちゃったのかもしれないけどなんかすごくね、うん、淡々と、
うんうん、
冷静に喋ってるなってっていうのが僕が、うん、やっぱり今小学校1年生の娘がいて、
うん、
で過去にねやっぱねこの 6年間7年間の間にね、
ええ、
何度も娘を見失ってる、
うん、
で結局迷子の状態
はいはい
ちょっとなんかスーパーちょっと広いスーパーとか、
うんうんうんうん、
一番あの焦ったのは、
うん、
あの旅行に行った先のサービスエリアちょっと広めのサービスエリアで、うん、休みの日だからすごい人がごった返してる状態で、
うん、
ちょっとはぐれちゃって、
うん、
もう分かんないであのもうね頭真っ白になるんだよねで嫁と2人で探すんだけど全く見つからなくて、
ええ、
ねあのいやこれサービスエリアだから高速の中でもし悪い人がたまたまいて、うんうんうん、その人に車乗せられてその車で連れてかれたらもう探せないぞと、
うん、思いたくはないけどあり得る話ですもんね
いうとこまで頭によぎっちゃう本当に何も考えられないとにかく探さなきゃ、
うん
まあ、そういうことがね2度3度あって
まあ心臓に悪い、
まあね、うろちょろすんだようちの娘が
子供はそうですよ
ちょっとした本当にちょっとした隙にねいなくなっちゃう、
うん、
で5分の間に子供いなくなっちゃってもおかしくはない、
うん、
けどそんだけの人数で探したらうわ見つかるんだろうなとか思ったりもして、
うん、
だからすごくね親のそのなんていうのかな、うん、気持ちはすごくわかるもう本当に真っ白になったと思うんだよね
うんうんうんうん
なんかね、でもねあの結果的にどこだよなんか、すごい遠く何キロ先って言ったっけ6キロ先
それぐらい先って言ってましたね、
要は自衛隊が使ってる、
うん、
なんか小屋の中に本当は鍵が閉まってなきゃいけない小屋が、
う
ん、なんか
そうそうそう
入り口外のとこが開いてたの
なんかたまたま入り口かなんか2つあって、うん、片っぽは施錠するの忘れてたとかって
ねでそこにいたと、
うん、
でそこには、まあ、やっぱり雨風しのげる場所でもあるし、
うん
水道もあって水は飲めると、ね、で布団もなんかマットレスみたいなのがあったから、
うん、
ですごく寒い時期でも暑い時期でもないから、
うん、
よかった1週間生き延びれたっていうみたいなんだけど、
ね、助かりました
これそこ探してないんだってね
うん、
で1回自衛隊が点検に来てるんだってね
だそうですね
そこは スルーしちゃったらしいんだよ ね、 なんかね、
スルーしちゃったんですか、
うん、なんかね、
よかった、
わかんない、たまたまちょっとそこにいなかったのか、
うんうんうんうん、
怖くて隠れちゃったのかわかんない、でもね、これ多分まだちょっとこれで終わりじゃない気がしてね、
と言いますと、
っていうのが、
うん、
なんかね、わかんない、僕逆に僕子供の方の気持ちとして考えた時に、
うん、
普通だったら親に置いてかれちゃったと、
うん、
その時にまずなんだろうな、人がいそうなところに行く、
うん、
でも絶対その何茂みの中には行かないと思うよ、ずっと
行かないですね、
道路をずっと歩くと
思う、僕だったら追いつかないって分かっても親の車の方向に追っかけていっちゃう、ね、
でそうでもなさそうなんでしょ、おそらく、
うん、
でそこまで行ってるのにそこから動こうとしなかったっていうのもあって、
うんうんうん、
なんかね、子供の中気持ちとして、
うん、
もしかしたらもう、あ、親に捨てられたってちょっと半分諦めた、
あー、なるほど、
じゃないかなって、もう戻れないあの家にはって、
あの子供特有の思い込みで、
うん、って思っちゃったんじゃないかなって気がしてさ、
あー、なるほど、
うん、なんかそうするとちょっとやっぱりなんか寂しいなっていうのは、
うん、うん、
であとはなんで見つかるの、だってあれでしょ、自衛隊も一緒になって900人だかなんだかの中に自衛隊も一緒になって探したでしょ、
そうですよ、
実は自分たちの
敷地内にいたっていう、
でさ、ネットの人たちってさ、
うん、
やっぱり僕と一緒で親をすごく攻撃してたね、見つかるまで、
うんうん、そうですね、
で親がなんか隠してるとかってずっと言ってて、で今度見つかった途端に今度ね、ネットの人たちって、
うん、
まあ、人間ってこうなのかなって思っちゃうんだけど、今度親に謝る、始まる、だ結局テレビとかで、
あ、
これは普通に迷子とか行方不明じゃない、なんか事件性があるって言ってた人とかがいて、
うんうん
うん、ブログに書いた人、そいつらを今度攻撃し合い、うん、親に謝る、だからもうネットとか掲示板とか見るとすごいよ、親に謝れ親に謝れで中にたまにね、クマさんに謝れっていうのが出てくるで親に謝れみたいな、ずっとそんなばっかり、で今度は自衛隊攻撃ね、
自衛隊攻撃、
だから自衛隊がそう、まあ、鍵を、まあ、結果的に閉めてなかったって、
まあまあそれ
だったからよかったんだけど、でもそれも本来ダメだろ、
うん、本来はね、
でその前に見つけてなきゃダメだろうとか、
うん、
ちゃんとやってんのかで、こんなんだったらどっかからスパイが自由に入れるじゃないかとか、
うん、
いう攻撃の仕方をするんだよね、
それとこれとは話がちょっと違う気がするんだけど、
なんかどっかに矛先を向けとかなきゃダメなんだなって思っちゃうよね、
うん、
なんかちょっと まだまだちょっと なんかもう一つなんかありそうな、
うん、
なんでそこまで誰も見つけられなかったんだろうってのが一番の謎でしょ今、
そうですね、
うん、
見つけられ、なんでそっちに行っちゃったのっていうのも、
そう、見つけられなかった、まあまあ本当に分かんないけどね、まあ、でも何より良かった、
うん、良かったですよ、
こういう話ができるのも本当に無事で見つかったっていう結果が出たからなんで ね、
うん、
本当はこの話題はねネットで喋らないしようって言ってたんで、
うん、
でもちょっと喋っちゃいました、
はい、
はい、いうことでございまして、和田さん、
はい、
人工知能の話をしていいですか
うん、僕はもう3日も前からそのつもりで待機してましたよ、う
ん、ね、なんで僕はこの人工知能の話をねちょっと番組にしたいなって思ったかっていうと、
うん、
まあ、きっかけはあるニュースで、
はい、
20代から79歳の男女を対象に実施した、
はい、
コミュニケーションロボットによる接客に対する調査っていうのが、うんうんうん、結果が発表されてて、
はい、
コミュニケーションロボット、まあ、一番代表的なのはソフトバンクのペッパーが一番でいいのかなって思うんだけど、
うん、
あと受付をやってるロボットとかっていっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
そういうのに接客を受けることはどう思いますかって、利用したいですかっていうアンケートで、うんうん、利用したくないっていう思った人、
うん、
利用したいと思わないと思った人が全体の、
うん、
43%、
ほうほうほう、 43%、
うん、利用したいと思う人が 24.7% っていう答えなんだって、
はい、
意外と利用したくないんだな。
僕むしろ 43% なら低い方かなと思いました、
まあ、やっぱり当然その、ね、そのコミュニケーション接客のロボットだから、まあ、人工知能と言われてるものが搭載されてるロボットのことを言ってるんだと思うんだけど、うん、で今回喋りたいのはまず大前提として人工知能の定義も専門家の間で全く意見が分かれて、だから答えはないです、うん、今から僕らが喋ることは答えがないです、だからあのお前らの言ってることは間違ってるとかは言わないで、だからあってもないし間違ってもない、
うん、
し誰かの意見を否定しようとも思わないし、
うん、
僕らこうやって思ってるよっていう、うん、あとはできれば皆さんは皆さん の, その人工知能定義も最後ちょっと聞いてみたいのでメールでもらえるといいなと思ってるぐらいなので、
うんうんうん、はい、
それを前提にお話ししていきたいんですけど、
はい、
まあ、ざっくりまずじゃあ分かりやすいところで、
はい、
和田さんの中で人工知能の定義って何なん
ですか。自発的に自分で目的を設定して、
うん、
その目的に対して手段を考えて行動できる知性、
うん、が人工知能。
人工知能、それを人工的に作ってるやつ。
じゃあこれは今現在出来上がってるものって何？
ないと思うんですよね。
出来上がってはいない。
うん。
そうなんですね。じゃあ僕の定義。
はい。
これ他の番組でちらっと話したこともあるんだけど、
うん、
僕の定義は、あの人工知能は人が、
うん、
その機械を、
うん、
自分と対等だと思った時点でそれは完成だと。
なるほど。
なんとなくわかります。
うんうん、
例えば、
うん、
Google とかの検索エンジンって、そもそもあれも人工知能、要は AI って当初言われてたんでしょ。
おお、あ、そう言われてたんですか。
当初あれだってあの例えば普段和田さんが検索していることをもとに、
うんうんうんうん、
一番ベストなものを和田さんに提供してくれる結果として、
うんうん、
ある意味立派な。AI じゃん。
そうですね。
膨大なデータの中から和田さんに合ったものを普段から学習していて、うん、和田さんを学習していて、
うん、
和田さんこれがいいでしょって提供してくれるっていう、
うんうん、
だけど今そう検索エンジン Google 自己知能だよねなんて思う人まずいない
。
でしょ、
うん、
で漢字変換、
はい、
漢字変換、
うん、
あのパソコンとかまあ、スマホとかにもありますけど、
うん、
文字打って、うまいこと漢字に変換してくれる、
はい、
あのソフトも、
うん、
ちょっと前まで AI 搭載とかっていうのが結構多くなかったですか。
言ってました、言ってました。
今言わなくなっちゃったでしょ。
言わなくなりました。
だからあの結局あれ出た時にはあの時点では十分人工知能だった。 Google も、
あ、なるほどね、
うん、その漢字変換のソフトも AI だったんだよ。だけど、
うん、
中の仕組みを知っちゃった時に、うん、もう人間はそれを人工知能としては見なくなる、普通のものになっちゃう、
うん、
だから、
うんうんうん、
あの音声を認識してくれるだけでも十分人工知能っちゃ人工知能でしょ、
うん、
だけどそれを人工知能とは呼ばないじゃん。
うん、
あれ一番最初音声認識のやつなんか人工知能って多分言ってたと思うんだよ、
うんうんうん、
そういう風に考えると、
うん、
原理が分かってるものはもう人工知能として認め、要は結局人間がどうせお前ら機械でこうやって考えて返してくるんだろ、
うんうんうん、裏を知っちゃったというか、
知っちゃうともうそれはもう人工知能じゃなっちゃう、
うん、
で例えばさ僕が iPhone に向かって Siri に話しかけて、
うん、
Siri が喋って返してくれるのを和田さんの目の前でやっても不思議でも何でもないでしょ、
うん、そうです ね、
どうせ機械が喋ってるし、
うんうん、
中の構造もなんとなくざっくり分かってるし、
う
うん、不思議でもなんでもないし、まあ、5年人工知能じゃねえよって思う、うん、でこれを極端な話ね、あの江戸時代の人の前でやったらさ絶対この薄い板の中に人が入ってるって思うんだよ、う
ん、なんだこの面用の箱は、
うん、人がこの中に閉じ込められてるぐらいに思うわけじゃん、
思うでしょうね、
それは原理を知らないから、でその時点で多分、うん、その知識のない人から見たらこれすごい、
うんうんうん、
人間のようじゃないか、
うん、
人間の姿してないけど人間だよねって、
うん、
すごい何でも答え返してくれるしみたいな、
もう妖術ですよね、
そうで思うのね、
うん、
で例えばシリも、
うん、
この人の悪いシリの悪いところは
シリの悪いところ、ね、
あのピピッとなったらお話しくださいって言うじゃん、
うんうんうん、
もうこの時点でアウトだよね、
うん、
だって人間と喋るときって僕と喋るときにピピってなったから喋れないでしょ
言いませんね、たけしさんは
言わないでしょ、
言わない
ですね、絶対言わないでしょ、
うん、
常にいつ話しかけたっていいわけじゃん僕に、うん、で僕がちょっと違うことを考えてて和田さんに話しかけられたらえ何って聞き返すわけじゃん、
うんうん、
それをシリはやらないんだよ、や
れ、そうですね、
やれいいんだよ、だ常にあの音声を常に周りの音声を拾ってて、
うん、
であなんかこの人今これ喋ってるなって常になんとなく理解できてて、
うん、
であでさシリって言った時にえ何今聞こえなかったっていう返し方、もう一回喋ってっていう返し方したらだんだん自然になり普通の会話になるじゃん、
うんうんうん、
そうなんとなく人工知能に今の性能だけでもそういった部分を改善していくだけで、
うん、
なんかちょっと人工知能っぽくなると、いや、うん、なんかみんなが人工知能だって認め始める気がする、
自然に思わせるっていう点ではそうですね。
で常に音声、要は人間ってさ常に例えば和田さんの僕が会話をなんとなく和田さんが他の人と喋ってたってなんとなく僕の耳に開いてて、
うん、
あ和田さん今こんな話してんだなってなんとなく頭のどっかの
運
であって、
うん
うん、でそれをなんかどっかで生かすじゃん、
うん、
でシリやんねえじゃんそれやれよと、
そうですね、
ね、
シリは自分に話しかけてもらわないと、
そうで、あこの間こんなこと言ってませんでしたっけぐらいなこと言ってくれてもいいと思うんだよね、
うん、言ってほしいっていう人もいるだろうけども、え何聞いてんのお前って思う人もいるでしょうね、
だからそれはオフにしとけよ、シリオフに、
ああなるほどなるほど、
だから自然に会話をしたいよねもっとね、
もう、まあ、まだまだねシリは、
いやもうだからできると思うんだよね、
できるんですかね、
まあ、いろいろあると思うんだよ、バッテリーの持ちが悪くなるとかさ、
ああ
いろいろ問題あると思うんだけど、うん、基本僕はやっぱり人工知能って出来上がってないと思ってて、
うんうん、
将棋の電王戦とかさ、
はいはいはい、
あと IBM のワトソンとか、
ワトソン君
のが、うん、クイズ王に勝っちゃったよと、
うん、
アメリカのクイズ番組で優勝しちゃったよなんていうのがあるじゃん、
うん、
あれって人工知能じゃないじゃん、
ワトソンはどうなんだろうっていうぐらい、
うん、すげえいっぱい情報を持っていて、
うん、
すごい効率的に検索のできるプログラムが入っているものじゃん、
うん、
でもしこの僕勝手なね思いとして、ね、この将棋の、
うん、
その頭のいいコンピューターとか、
うん、
そのワトソンの、ね、やつが人工知能って言うんであれば、
うん、
極端な話、
うん、
電卓も人工知能だよね
極端な話ね、
いやでもさ一番最初に電卓が出来上がった時に、
うん、
多分人間は驚いたと思うよ、だって、
うんうんうん、
公式は教えてあるわけじゃんコンピューターに、
うんうんうん、
足すってこういうことなんだよとか割るってこういうことなんだよって、
うん、
でかけるってこういうことなんだよって教えて、あとは数字入れると人間よりもはるかに早い、うん、早く正確に答えを出してくれるって、
うん、
いうものがいきなり出来上がったわけじゃん、
うん、
人工知能じゃん、
うーん、
今ね、世界の誰も電卓を人工知能なんて言わないけど、
うんうんうん、
人工知能でしょ当初、
当初
おそらく、
うん、
立派な、
うん、
で、和田さんが考える人工知能は、この電卓くんが、
うん、
自ら公式を考えたら認めてやるよって言いたい感じじゃない？
そうですね。
だよね。
そんな感じかな
っていうことで、
それが興味持って自分で計算し始めたら、
ああそうか、
うん、
あのだいだい和田さんとじゃあ誰かが食事行って、
え
そろそろ帰ろっかな、そしたらもう勝手に割り勘しときました、計算してきました言ったら、
今日おごるよなんて言ってる時にね、勝手に割り勘された日にはもう立場がないですけどね。
あとあのあれだね、あの人工知能のダメなとこ、やっぱり人工知能出来上がってないなと思うのは、
うん、
あの空気が読めないでしょ。
ああそれはもう全然、
あのまずさ、そのやっぱり、まあ、ちょっとペッパー君がどうしても機械としか思えない、ロボットで、
うん、
機械であった、うん、考えてんだなとしか思えないのは、
ええ、
あのやつは空気読めないじゃん
でしょうね、
なんか、
うん、読めるような顔してない
の。いろんなセンサーをつければ、まず最低でもいろんなセンサーつけなきゃいけないと思うの、人間と同じように、うん、要は温度を感じて、
うんうん、
要は目での情報とか耳での情報、うん、要は五感を全部身につけて、
うん、
でさらに人間って空気も読むわけ
じゃん、うん、相手の表情を見たりね。
そうで、ここまでまずできないと、
うん、
普通にさ今日は肌寒いねって言ってくんないと、
うん、
なんかちょっと仲間として認めらんないよね、
うん、
うん、なんか、うん、あとはもう人工知能っていう言い方をやめましょうって思う、
やめちゃう、
うん、
どう呼びますか。
人工知能っていうのは、
うん、
一つ人間と同じ感情というか、
うん、
感情をエミュレーションするようなプログラムとして進化していってもらいたいんだけど、
うん、
もう一つはもう全然違う進化の仕方って、まあもうすでに副産物みたいな感じです。クイズ王に勝ったよとか、将棋が名人に勝ったよとか、
うん、
そういうのも要は副産物としてもうそっちだけ、
うんうんうん、
自己知能って言っていいか分かんないけど、うん、なんかもうそれだけはすげえ強いよっていう、
うん、
特化したやつをどんどん作ってっちゃえばいいような気がするんだよ。なんかあの人間の 100% 真似をするだけが人工知能のゴールじゃない気がする。
うん、それは思う。
あのなんでそうやって思うかというと、例えば人間って昔空を飛びたいって思ったわけじゃん。
うん、思いましたね。
鳥を見て、
うん、
空飛びたいって思ったわけじゃん。
うん、
で最初はなんか鳥と同じ翼でパタパタして飛ぼうとしたわけじゃん、
うんうんうん、
だけどこれじゃ飛べねえぞというのに気づいて、
うん、
最終的には鳥とはちょっと違う飛び方をしてるわけじゃん。
そうですね。
で要はゴールにはたどり着いた、夢は叶ったんだけど、
うん、
真似をしたかった鳥の模倣はしなかったわけじゃん最終的には、
うん、
だあの鳥の飛んでる原理というか、
うん、
そう一部ね、利用してる部分は当然あると思うけど、
ええ、
100% 真似してないじゃん、
うん、鳥にはなってない、
うん、だから別に人工知能も人間になる必要はないんじゃないかなってなんとなく思う。
そう、そこはね僕も強く思う、
うん、
あの今人工知能って言われてるものとか、うん、みんなが無双してるものって人間と同じとか人間と同じ知性ですごく高度なものっていう考えだと思うんですけど、うん、全く違う知性がね発生する可能性もあると思ってるんですよ。
うん、
人間のようには考えないっていう、
うん、
そうなったら初めて本当の知性、人工知性、知能かなとは思いますね。
なんとなくね。だからね、なんかいろんな研究してる人が いるみたいで、
うん、
ロボットに痛みを教える、う
ん、はいはいはい、
っていうニュースをちらっと見たのね、
うん、
それってロボットのメリット殺すじゃん、
うん
あれ
確かに、まあ
ね、要は結局痛みとか辛さとかを感じない機械だからこそ、うん、その人間が入っていけないような場所に入っていけるとか、
うん、
そういったメリットがあるのに痛みを覚えさせるっていうのは、
うん、
で人間と同じような痛がり方をさせるとか、
うん、
そういう研究もしてる人がいる、
ええ、
うん、まあそれはそっちだよね。人間のモノマネをするやつを作り上げるっていう部分ではいいと思うんですよね、
うん、あとは人間の世話をするとかっていうロボットには いるかもしれませんね。
いいのかな、
うん、
でもさ人間と違ってさ、
うん、
痛みを知ったから人に優しくできるとは限らなくない？
なんかどうなんでしょうね。痛みを知ったからそっから先やらないとかっていう安全装置に使えるかもしれないし、
それは単純に痛いことはしちゃダメよって教えればいいだけでさ、
うん、
機械なんだから、
うん、
痛みをわざわざ一回与える必要性ってゼロな気がするんだよね。
何に使うんでしょうかね。
だから本当に人間と同じように何か与えて痛いって言ってくれたら人間っぽいよねっていうだけだと思うんだよ。
そうなんですかね、究極の目的は。
おそらくそうなんじゃないかな。
そうなのかな。
かもしくでもそうなんじゃないかな。難しいね、本当にこれ答えないね。ほらもう元ほら和田さんから人工知能の話聞きたいな。これ3日間考えてね。
3日間で、ね、考えてもやっぱ答えはないんですよね本当に。どれが知性って言われても、そもそも人間の知性、
う
ん、天然の知性すら僕ら分かんないじゃないですか。
そうね、まだ人間の脳すら、
うん、
100% 解明されてないのに、
うん、
要は天然頭脳が分か、うん、できてないのにちゃんと人工でその頭脳を作ろうとは無理なんで、まだ図面ができてないんだから、うん、
ただそれが全然分かってなくてもなんとなく作り始めちゃってるし、
うん、
作り上がってっちゃうような気がしますけれども、
うん、
ただね人間と同じもんにはならないんじゃないのと思ってるんですよね。
でも僕はなんか普通に話したいね。最終的には、
うん、
人工知能だけで、
うん、
ポッドキャストの収録と編集と配信をしてほしい。
やってほしい。
うん、そうそうそう。そのためにあれだよ、あんまりちゃんと喋っちゃダメなの。
あ、ミスもしたりしながら。
そうそうそう、つっかえたりね、間違ったこと言ったり、ね、じゃないとほらリスナーさんも面白いね、もうお前これ間違ってるよっていうメールをくれるのが楽しい人も中にはいるから、
うん、そこまで、
そうだ、そういうのもじゃあ間違い、わざと間違い、
うーん、でもそういうとこまで含めた人工知能もできちゃうかもしれませんね。
ね、全部
あやふやな
やるんだろうね。
うん、どこまでいくか本当に分かりませんから ね、
ね、だから今現在はもう結論だ、僕ら素人の結論としては、
うん、
今現在、人工知能は出来上がってませんと、
うん、
で世間で言ってる人工知能っていうのは、
うん、
今現在人工知能って言ってるかもしれないけど、もうちょっと進んだら多分人工知能なんて言わなくなるようなものばっかりで、
うん、まあ多分に商業的な匂いがする。
そうね、
うん、
要は本当にさ、なんだろうな、本当に単純な、プログラムしか入ってないのに、
うんうんうん、
もう初歩の初歩ぐらいのプログラムしか入ってないのに AI 搭載って平気で書いてあるような家電って結構まだあるもんね。
うん、いっぱいある家電製品って
ね、それ AI 搭載って言っちゃダメなんじゃないっていうのがね、
うん、
いっぱいあるもんね。
昔いっぱいありましたね、 F 分の1揺らぎとか、
ね、
もういいカオスとか、
もうそういうのばっかり、そういうのばっかなんだよ。もうマイナスイオンとかも適当だから、あれ
ね、いたちごっこですよ。
あの水素水っていうのもただの水ってどっか言っちゃったんでしょ。
はい、いらっしゃいませ。あれね、本当のちゃんとした水素水と、
うん、
いわゆる詐欺的な水素水と別物なんですけど、今一括りに扱われちゃってるので、
うん、
真面目に研究してる人がかえってかわいそう。
そうなんだ、
うん、
なんかあれだよね、どっかの芸能人の人がだんまりに入っちゃった。
あ、そうなんですか、
ね、すごい水素水を押してた芸能人の方がね、
いらっしゃいましたね、
うん、なんか俺そのこと言ったかしらみたいな感じのね、
おや、
うん、そんな感じになってるんですよ。
芸能界は怖いな。
いうことでございまして、まあ、はい、ここまで僕らがもう何のまとまりもないし、
まとめようがないですよ。
話も別に何かのこの何綺麗な流れで話もしてない、思いついただけでどんどん喋ってる感じだったけど、
うん、
とりあえずリスナーの皆さんの中には多分言いたくなっちゃってる人が何人かいると思いますよ。
うずうずしてる方が、
もう違うんだ違うんだよ竹内、違うよっていうね、和田聞けよ俺の話よっていうリスナーさんがね、何かいると思いますんで、ぜひぜひ皆さんの意見を うん、あの否定じゃないよ、否定じゃない、僕らの否定ではなくて、皆さんの考える人工知能は何なのかで、今現在、人工知能って完成してるかしてないかっていう部分、そういった部分をください、メールを、
うん、お待ちしてます、
よろしくお願いします。メールアドレスは今和田さんがいます。
メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai@0438.jp です。
はい、ということでございました。
あ、びっくりした
なんであのびっくりしたって何、まあ、どうせ和田さんは実は人間じゃないんですよ。
人間ですって
人工知能なんです。
あ、ちょうどね、うん、この番組が配信中、配信するのは6月7日、火曜日、
うん、
かな、
火曜日ですよ、
ですね、うん、その時ね、うん、2016年度人工知能学会全国大会っていうのが北九州国際会議場で開かれてます。
あ、そうなんです。あ、でもそれを記念して今回その話してますからね、人工
知能。おお、そうか。
当然ですよ。何？
さすがです。
うん、
何今ちょっと笑いが聞こえたけど。
うん、全然。
もちろんですよね。さすが竹内
さん。さすが和田さん。人工知能だけあっていろんなデータベースをね駆使して検索がうまいな。
こんな当てずっぽうな人工知能はいません。
だからそこがあれです。ファジー、今流行りの言葉で言うところのファジーですからね。
ファジーだ。やった。
ということでございました。失礼いたしました。
失礼いたしました。はい、
お疲れ様でした。
疲れ様でした、
後半聞いてない人が多いんじゃないかなって気がしましたね。
だだだだだ、
ここまで聞いた皆様にね、プレゼント企画が
お
ありません。残念でございますないよ
本当にね。
そんなのはないです。
はい、
なんかね、ちょっと前に僕がすごい、はい、見てた海外ドラマの中で出てきた、
うんうん、
まあ、架空の話なんだけど当然ね、
はい、
いや面白い、本当にできんじゃないかなって思ったのが、
うん、
これ今ネットの中に個人情報って山ほどあるじゃん。
ありますね。
ね、本当にその人の人格まで下手したら、
うん、
分かるんじゃないかなぐらいの個人情報をどんどん自分自ら上げてるでしょ、
うん、
今日何食べました、今こう思ってます、こんな友達がいます、うんうんうん、全部あげちゃうじゃん、
うん、
写真から何から、
うん、
でそのドラマの中で、
はい、
例えば和田さんがネットをやったらやってますと、
はいはい、で
和田さんの、
うん、
その分身をコンピューターの中に作るってやると、
う
ん、和田さんの情報をネットからかき集めてきて、
うん、
それを分析して和田さんの分身をパソコンの中に作り上げるっていうプログラムが出てくるの。
ほう、
今下手したらできるような気がしない？
それね、ありますよ。
ある？
あの SF じゃなくって、
うん、
そういうまだ実験段階かな。
実験段階、もう実験してんのそれ、うん、
その人のいろんなデータを入れて、
うん、
その方が亡くなった後それを一つの人格として生かしとくっていう。
あ、なんか聞いたことある。
で
それで自ら情報を与えるんじゃないの？
そうです、そうです。それは
あ、
で勝手に作っちゃうんではなくて、
それではなくて、もう今はその面白いなって思ったのは、
うん、
こんだけ Facebook だ Twitter だって SNS がたくさんいろいろあって、自ら情報をみんながもう、うん、だってこの人が今家にいるのかいないのかとか、どんな家族構成なのかとかって、
うん、
人によっては全部丸分かりでしょ。分析すれば
分かるでしょうね。
それぐらい上げちゃってる人って多いじゃない。
うん、
だからそういう人に限ってだと思うけど、
うん、
多分ネット上に転がってる情報だけかき集めてきて分析したら、その人の人格が出来上がるんじゃないかなと思って、
うん、
あ、この人言いそうって感じのことを、
うんうんうん、
言っちゃうんじゃないかなって気がするんだよ、
うん、
だから僕が これ今そんなことないっしょがこれ193回ですよ、
はい、
過去に193回喋ってるわけですよ、
うん、
この喋ってる内容と音声を何かでプログラムで全部分析していったら、
うん、
竹内が喋りそうな番組を一本作れそうな気しない？
それはね、できる、
できるような気がするよ。こんだけ喋ったら
できます。
できるよね。
昔のアーティスト絵描きさんの絵をいっぱい入れて新作っつって作ってるプロジェクトとかも IBM だったかな、
あるんだ、
マイクロソフトだったかな、ありますよ。
そういうのっていっぱいあるんだね、やっぱね。
もうやってるんですよね。
あ、すごいな。誰か作んねえかな、誰かいないかな、あのアナログでやらないかな。193回分の音声が今、うん、ね、ホームページにあるから、
ええ、
それ竹内が全部喋ったやつをうまいこと切り張りして新しい番組一本作ってる人いないかな。
根性あったらできるでしょうね。
できるよね、
うん、
だって和田さんを、ね、
うん、
その相方にして全部相づちとかさ、うん、反応した言葉とか全部切っとけばさ、
うん、できるでしょ。
会話成り立つもんね。
ええ、怖え。
誰かいないかな。
根性ある人は。
誰か、第、そんなことないでしょ、第100、200回。今193回だから、200回ぐらいで、まだ、ほら、数週間あるからさ、この間で誰か作る。したら、200回は誰かが作ったやつそのまま配信するってどう？
どう？どうかな。面白くはある。
で気づくか気づかないかリスナーさん、
そこまでの完成度で、
そう、何も言わずにしれっと、
うん、
だから第200回っていうのもどっかで拾ってくれば、
もう今のでいいですよ。
今ので今拾われちゃった、うん、
今第200回おめでとうございます。よし今のパーツを使っていただいてついに200回ですね。ほら、使いやすいパーツを今散りばめましたよ。
ね、じゃあ、ここでね、今までの相方を全員呼んでますんで。
ハードルが。
何が？だから、だって、ほら、だって100、200回分あるとしたらさ、
あ、そうか。
僕の相手も何人もいるから。
そうだ、可能なんだ。
ね。今回は、皆さんに集まってもらい、過去の相方全員集まってもらいましたんで。
どうも、はじめまして、和田です。先輩方、こんにちは。
ね、自分とこだけ作ってんじゃん。
ちょっと入れやすいかなと思って。
じゃあ僕の、話に対しての反応はね、それぞれ皆さん自由に発言してもらっていいんで。これ、こんな感じで。あとお任せしますよ。職人の方に、だね、今聞いてる職人のあなたです、あなたね、第200回作ってきてください。ということで、
はい、
もろもろ宛先、告知を、和田さんの方からお願いします。
はい、改めまして、そんなことないしょでは皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんない@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんない雑貨店、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去の番組もお聞きいただけます。ぜひとも遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
いうことでね、今週もお送りしてまいりました。
はい。
30分番組のそんなことないしょなんですけども。
あれ？30
分番組です。この番組は30分番組です。
30分番組。
ただ、まあ、話が盛り上がったりすることもあるので、若干前後しますけど、
ね。若干ね。
うん、若干ね。
若干？若干ってどんな意味だっけ？
うん、いろいろね。
はい。
はい。しばらくお待ちくださいってのと一緒ですよ。
若干。はい、
1時間待たされたってしばらくっていう人もいる。お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あんた方一緒イカオヤジ、なかなかイカすぜイカオヤジ、イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカ したい。